はい、皆さんおはようございます。では今日はですね、ハレルヤ会議、今日はハバクク書を学んでいきたいと思います。ハバクク書、これもまた短いものですけれども、皆さんお読みになったことありますか？
ちょっと目を通した気分だけ、
なるほど、はい。ハバクク書にはですね、非常に、私とても大好きなんですけれども、その本当に私たちに希望を与えてくれるものなんですね。で、その状況と、そのハバクク書が書かれた状況とかを一緒に学んでですね、さらにその私たち、今日の私たちにどういう希望を与えてくれているのかをですね、一緒に学んでみたいと思います。じゃあ、ではまずタイトルです。タイトル、3番のスライドですね。タイトル、これも同じです。他の小予言書と同様、本書の表題は著者の名から取られているということですね。で、そのハバククのヘブル語はハバククそのままです。で、抱擁するという意味の動詞ハバクから来ている。抱擁するって意味があるんですね。で、抱擁するもそうなんですけれども、また、抱える、そういう意味ですね。この名は旧約の他の箇所ではどこにも見当たらない。前のナホムもそうでしたよね。で、著者ハバククについて本書の内容以上の事柄は不明だということですですね。もう名前がどこにも出てこないわけですから、わからないです。クムランで出土した巻物の中にハバクク書の巻物が一つあった。鑑定により古代ユダヤの注釈書であることが証明された。著者による聖句の解釈に続き、ハバクク書から聖句を短く引用しているといった内容であった。皆さん、クムランご存知ですか？クムラン聞いたことあります？そうです、洞窟です。クムランっていう、ある地域なんですけれども、そこに、写真持ってくればよかったな。ですね、この辺はもう全部近く砂漠ですよね。砂漠なんですけど、クムランっていうところで、絶壁のような、そういう場所があるんです。ちょっと山になっていてですね。で、その傾斜面に洞窟がいくつも掘ってあるんですね。で、そこにその地域に洞窟を掘って修行をしていたある団体っていうか群れがあったんです。彼らは洞窟の中にこもって祈ったりしていたんです。で、ある日ですね、その地域のある羊飼い少年が、ちょっとまだ少年なのでね、羊飼いってちょっと退屈なわけなんです。で、それでその辺の石をこう持ってですね、洞窟の中にこう投げたり遊んでたわけなんですね。で、そしたらなんかガチャンって割れる音がした。あれ何なんだろうと思って入ってみたら、壺がいくつかあったと。で、その中にこういう巻物が入ってた。で、それで何なんだろうと思って巻物を持って、彼はわからないわけですから、ただ市場で売ってしまったんですね。で、その市場で売られているものをある考古学者が見つけて、これどこから手に入れたって言って発見されてる。いくつもそのクムランにある洞窟の中にたくさんの壺があって、いろんな洞窟があって、で、そこからいろんな昔の聖書が見つかったんです。で、一番古い聖書、これが。で、これが発見されるまでには、クムランの洞窟の中の この巻物発見されるまでには、聖書は本当に正確に伝わってきてるんだろうかっていう疑問があったんです。うん、なんか後のものが書き写したりしながら、なんか変えたりしてないかっていう疑問があったんですよ。でもこれが見つかったことによって、あ、昔とそのままだっていうのが分かったんです。だから聖書についての信頼性がぐんと上がった。そういう出来事だったんですね。で、その中にハバクク書も入っていた。うん。っていうことです。で、書物の保存状態はいいが、残念ながら途切れや欠分が多くあった。うん。で、仲介書は13のコラム記事からなっていて、ハバクク書最初の2章だけがカバーされている。写本は紀元前100年頃のものとされている。イエス様が生まれるもう100年前のものだった、うん、っていうことですね。で、次、じゃあそしたらハバクク書が書かれた歴史的背景について見てみましょう。本書が書かれたのは深い廃墟の時代、おそらくマナセの治世後半、アモンの治世またはヨシアの治世の初頭であったようだ。皆さん、マナセもアモンもいい王様でしたか？とても悪を行ったそういう王様でしたよね、うん、で、次、ハバククの伝道期間はナホムが預言者として伝道した期間のすぐ後に続いていたようだ。この見解はヘブルとギリシャ語どちらの聖典においても支持を得ている。だから簡単に言えば、ハバククの活動期間はナオムのすぐ後だったっていうことですですかね。ハバククが彼の民を責め訴えていた全般的悪もこの時代を暗示している。あ、ハバクが指摘している罪がナホム書に出てくるものと同じように見えるから、ああ同じ時代だっていうのがすぐ分かるっていうことですね。次、これらの罪のゆえに間もなくバビロンが彼の民にもたらそうとしていた危機、すなわちユダの捕囚という危機を預言者は熟知していた。この危機についてハバクは前もって国家に警告し、偶像崇拝の罪に満ちたバビロン、すなわち神とその民の敵に臨む神の裁きをも予告した。ああ、ですからハバクのメッセージは、もう間もなくバビロンがその勢力を増し加えてここまで来ると、うん、で、それをもう彼は知っていた、その危機を。で、警告のメッセージを発していたということですね。偶像礼拝をやめ、神に立ち返るようにと、うん、裁きを、神の裁きを予告しています。で、全体の概要を見てみましょう。全体としてはですね、こういう構図になっています。預言者の質問、ハバククがまず質問が出てきます。で、その質問の内容は何かというと、正義の神様がなぜ悪人を裁かないのかという内容なんです。あ、これ今日においても同じ疑問を私たちは抱くことがありますね。なぜ悪を裁かないのか、神様。で、それに対して神様は答えられるんです。時があると。で、神様はユダヤを裁くためにバビロンを用いるっていうことをおっしゃるんです。で、それに対してまた預言者が質問をします。その質問にって書いてあって、聖なる神がどうしてバビロンのような汚れたものを用いるのか、ああなぜ偶像礼拝をしている国を用いるんですか、で、それでなぜ神の民を裁くんですか、
そういう疑問を彼らは訴えてるわけなんです。でそれに対してまた神様は答える。待ちなさい、義人は信仰によって生きるバビロンも必ず滅びる。でそれについてバビロンのまた裁く理由にも述べてくださいます。でそれで最後に解決で、裁く子は感謝と賛美と喜びを捧げます。ですから1章と2章ではハバクク預言者の悩みと質問に対する神様の答えです。1章と2章で神様とハバククの会話、ハバクが質問して神様が答える、これを2回繰り返しているんですね。で3章では勝利する信仰、いろんな神様に対しての疑問があったにもかかわらずハバククは信仰に至ります、そういう内容になっているわけなんですね。この構図をよく見てくださいね。1章と2章ではハバクが質問するわけ、なぜですか神様、今のこの状況はなぜですか。でそれに対して神様は答えて、でそれに対してハバクが神様を信頼して信仰に至り賛美と喜びを捧げます。こういう構図になっています。後で読んでみてくださいね、短いので。じゃあそしたら詳しい内容を見ていきましょう。信仰の預言者ハバクク。じゃあまずはじめに、信仰の預言者ハバククは格闘するあるいは抱擁するというその名前の意味にふさわしく、彼の魂を悩ましている問題と格闘した。だから抱擁するって意味は、ある他の意味では格闘するという意味にもなるんです。でイスラエル歴史の最大の試練であったバビロン捕囚が差し迫った状況を前に彼は叫ぶ。まず彼が置かれている状況は何ですか。とても危機的な状況、悪が満ちていて。で一章の二節を読んでみますとこう書いてあるんですね。主よ、私が呼んでいるのにいつまであなたは聞き入れてくださらないのか。私はあなたに暴虐があると訴えたが、あなたは助けてくださらないのか。このハバクくんのなんて言うんでしょうか、こう悲しみというか疑問がこの一章の二節によく表れてるんですね。神様、このイスラエルがこんなに堕落しているのに、暴虐があるのに、いつまで私の祈りを聞いてくださらないんですか。なぜ助けてくださらないんですかと訴えています。で皆さん、これちょっとよく考えてくださいね。なんで私の願いを聞いてくださらないんですかじゃないんです。わかりますかね。彼が悩んでいるのはただ自分の願い、自分の必要が満たされてないから、なんでですか、いつまでですかって言ってるわけじゃなくて、彼がこう祈っている理由は何ですか。神のご計画に私は従って仕えているんだけれども、今の状況を見ると神のご計画、神の民がこのここからメシアが生まれるとはとても思えない状況、ね、そういうことですね。前も私この時間でも繰り返して繰り返して言ってますけれども、ただ神様との関係、神様を信じる理由が何か自分の願いを聞いてくれるから、今の私に祝福してくれるから、だから信じるわけではないんですね。神の計画、神様を信頼するからです。いいですかね。だからこれが健全な関係ですよね。人間関係においても同じです。この人が私に何のいいことをしてくれるか を考えるとその関係はうまくいきません。期待してしまいますから、もっと求めてしまいますから、そうしますと。しかしこの人を信頼するから関係を結ぶっていうのはまた違うんですね、うん、何かこの人と付き合うといいことがあるからと思って結ぶ関係と、この人を私の心から許して信頼しているから結ぶ関係は全く違います。だから彼は神様を、神様のご計画を、神様の身旨を信頼していたのに、ハバクは今の状況はどうしてですかという訴えなんです。だから個人的になんかこう自分の家族の健康を祈っていたのにとか、うん、そういうレベルのものじゃないですね、まあ、ちょっとそういうことではないんですね、うん、神のご計画を、この民全体に対しての神の御旨を私たちは知っているのに、神様が約束してくださるその、メッセージに対して今の状況はどうしてですか。神を信頼しているから彼はこういう質問をしているんです。じゃあ次、選ばれた民イスラエル社会に、社会の中にはすいません、略奪と暴虐がはびこり、論争と闘争だけが起こっていた。ハバククは内部と外部の問題を見て絶望する。ああ、どういうことですか。私たちは神様によって選ばれたイスラエルなの、うん、神様のその愛と慈しみと救いを述べ伝えるべき選ばれた民、神の民なのに、なぜこの民、神の民の中に略奪と暴虐があるのか。神の愛と憐れみ、恵み、許しの精神が見られずに論争と闘争だけが見られる。で、その内部の問題と外部の問題は何ですか。バビロンが攻めてこようとする、そういう外部の問題を見て彼は絶望するわけなんです。じゃあ今の教会において考えてみたらどうなんでしょうか。内部には、ああ神の恵みと愛と憐れみの精神がなかなか見られないかもしれない、昔のように本当に助け合って支えて祈り合って、そういうのがあまり見られないなっていうふうに思うかもしれない、うん、そして外部的にはますますこの社会において、ああ宗教、特にキリスト教、そういったものをちょっと怪しむような、そういう空気がもっと強くなりつつある。ああその中で本当に後の雨の聖霊が注がれて、もう一度信仰のリバイバルがあるのだろうか、本当に私たちは神の救いを述べ伝えていくことはできるだろうかっていう疑問がある。ああそのような状況である。ハバクがその中でどうしてですかって訴えてる。でそれまた続き読んでみましょう。ハバククが抱えて葛藤した問題は、神はなぜ悪を許されるのか、または悪をいつまで許されるのかだった。この2つです。なぜ悪を許すのか、そして2つ目はいつまで許すのか、この2つです。次見てみましょう。キャンベル・モーガン、イギリスの牧師です、個人になってますけれども、キャンベル・モーガンが、信仰の人たちはいつも深刻な問題に 出くわす人たちであったといったように、聖書のいろいろな人物たちもこのような問題で悩んでいた。このような問題とは、さっき言った神はなぜ悪を許すのか、そして悪をいつまで許すのかで、信仰の人たちはいつもこの問題に出くわしていた。この問題に直面していた。この問題で悩んでいたということなんです。いくつもの意味深な詩篇を記録したアサフも、どうして、いつまでという嘆くような質問をたびたびしている。詩篇の74編から83編まで読んでみると、彼はこういう質問をしているんです。どうしてですか神様、それはいつまでですか。で、他のところを見てみましょう。また信仰の巨匠ダニエルも、幻の中の小さい角の神とその民に対する迫害を見て、ご存知ですか皆さん、このダニエル予言の中、神の民を神に対して冒涜し、神の民を苦しめる一つの勢力を象徴するものとして、四つ目の獣に出てくる小さい角っていうのがありますよね。で、それを見て、このようなことがいつまでかと絶叫して数日寝つくことがあった。偉大な使徒パウロは繰り返し蘇る罪の勢力の前で、私はなんという惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと泣き叫んだ。続いて、しかし信仰の巨匠たちは一途にこのような問題から逃れて、懐疑論者や不可知論者や無神論者になるのではなく、神様に単独の会談を申し立てた。どういうことですか。多くの人たちが、皆さん、多くの人たちがこういう問題、神がいるのになぜ悪があるんですか、神がいるならいつまでこういう悪が続くんですか、そういう現実の問題に直面したときに、みんなそういう疑問を持つわけなんです。そうですね、私たちクリスチャンでさえそういう疑問を持つわけです。で、それで多くの人たちはその問題の答えを見つけようとせずに、どうなるのか、懐疑論者、懐疑的になる。どうせ人生はそういうもんだ、そういう悲しいものだ、神は私たちに興味がない、私たちを作っておいては放っておく存在だ。これが懐疑論的立場です。不可知論者は何ですか。不可知論、何もわからない、神がいるかどうかもわからないし、神はどういう存在であるかもわからない、全てはわからない、もう諦めちゃうんです。で、この不可知論の最大の欠点は何かというとですね、何もかも不確実だっていう事実は確実なのか、意味わかりますか皆さん。不可知論者たちはもう全ての知識、全ての事実は不確実なものだ、わからないんだっていうものなんです。じゃあそしたらそう言い切っていいのかっていうことなんです。それはなんで確実ですか。全てが不確実だっていうのはなんで確実に言えるんですか。全てが不確実ならそれも不確実じゃないですかっていうことです。最大の矛盾です。じゃあ無神論は何ですか。いや、どうせ神なんかいない、神の存在を否定する。まあ大体こういう3つの流れになってしまいます。しかし信仰の人たちはどうするのか。 神様にそれを持っていくっていうことです。ハバククは疑いと落胆の谷から起き上がり、天に向かって徐々に登り始める。彼は一生でこういう疑問を抱いていたんですけれども、なぜ悪を許すんですか、それはいつまでですかって。でも徐々に天に向かって登り始めていくんですね。2章の一節読んでみましょう。私は私の見張り所に立ち、物見やぐらに身を置き、望み見て彼が私に何と語られるかを見、また私の訴えについて私自ら何と答えたらよかろうかと見よう。何を言ってるんですか。私は見張り所、物見やぐら、城壁の高いところに立って祈ろうじゃないかと言ってるわけなんです。神が何ておっしゃるか、それを聞いてみようじゃないか。そしてそれに対して私は神様に何て答えたらいいか考えてみようと。だから祈ってみよう、神様と向き合ってみようとなるんですね。ただそういう厳しい現実を見て、ただ絶望した、落胆した、落ち込んだ、それで終わるのではなくて、神様に持っていこう、祈ってみようってなったわけなんです。ハバクが立った祈りの物見やぐらはアブラハムのモリア山、ヤコブのヤボク川の渡し場、ダニエルのチグリス川辺だ、チグリス川辺だった。ハバクが立った物見やぐらは苦しみと混乱の現実の向こうにある栄光に満ちた、あ、すいません、これ週末間違ってます、週末を待望するヨハネのパトモスである。暗闇の中世千年を揺るがした宗教改革のモットーがハバクのこの祈りの物見やぐらから与えられた。どういうことですか。ハバクがこういう信仰の危機を経験したとき、落ち込んだとき、つまずいたとき、疑問を抱いたとき、彼は祈った。で、聖書の中の信仰の人たちはみんなそうだったんです。モリア山、アブラハムにとってモリア山ってどこですか。何があったところですか。そうです。イサクを捧げなさい。そんな試練がありますか、うん、でも彼はそこで神と向き合い、うん、もうとんでもない神の命令だったけれども従ってみようと思ったんです。ものすごい葛藤があったんです彼の中で。何も考えずに、あ、そうですか、殺しましょうってなったわけじゃないんですよね。この世の中どんな父親がそうなるんでしょう。ものすごい葛藤があったはずです。ヤコブのヤボク川の渡し場、兄エサウに会う前にものすごい葛藤があったんです。彼がまだ私に対して恨みを持っていたらどうしよう、私はこれ ここで殺されるかもしれない。でそれで神様イエス・キリストに出会って素戻りをし、私を祝福してくださらなければ話しませんっていうわけなんです。ものすごい葛藤でした、将来に対しての不安の中で、うん、ダニエルのチグリス川辺には川辺では何のことがあったんですか。ああ、彼の中ではダニエルの時代に、ダニエルは小さかった時にバビロンから 滅ぼされる間時に活動していた預言者誰だったんですか。エレミア。エレミアが一生懸命、彼は王族出身だったんですよね。でダニエルも貴族あるいは王族だったはずなので、エレミアのメッセージをよく聞いていたんです。でエレミアのメッセージは何だったか、70年間、バビロンの捕囚になるだろうと。それは我々が神に背いたからだ。でダニエルはその70年をその異国の地で耐え忍んでいるわけなんです。神がエレミア預言者を通して約束してくださったその日を待っていたわけなんです。でもチギリス川辺でどういう幻を見るかというとですね、2300の夕と朝の幻を見るわけなんです。で実は神様がその、幻を見せてくださった目的は全く違うものだったんですけれども、でもダニエルは勘違いしてですね、70年だったものが、でその幻を見たのがちょうど69年目だったんです。だから来年になればふるさとに戻れると思っていたんです。でも69年目で何を見せられたか、2300年だって言われたわけなんです。だから彼は伸ばされたんだ、70年だったのか。でそれで彼は絶望したわけなんですね。ものすごい葛藤があったんです、彼の中で。そういう信仰の葛藤をした場所がハバックにとっては物見やぐらだったということです。でハバックが立った物見やぐらは苦しみと混乱の現実の向こうにある栄光に満ちた終末を待望するヨハネのパトモスである。パトモスの中のヨハネもそうでしたよね。島流しにされて、パトモスと島ですよね。ヨハネは島流しにされて弟子たちの中で唯一生き残っていて、もう地の果てまでイエス様から言われた福音を地の果てまで述べ伝えていかないといけないのに、自分一人だけ残って、しかも島流しにされている。どうしよう、希望がないとなっていた時にヨハネの黙示録の幻を見たわけなんです。終末の希望がある。そこでハバクも同じく、今現実は厳しいけれども、ダニエルが見た予言の内容もそうです。神の民は迫害を受け試練を経験し、とても厳しい日々が待っているけれども、しかしその最後は神が勝利なさる。黙示録の内容もそうです。神の民が終末時代にどれぐらい何の迫害を受けるか、どういう試練が待っているのかっていうのを見せてくれます。しかし最後は神が勝利なさる。ハバクもそれを見たわけなんです。今現実は神の民イスラエルがこんなに腐っていて堕落していて何の望みも見えないけれども、しかし彼は神様にそれを訴えて希望を見せていただくんです。でその聖書にある信仰の精神が宗教改革の元となった。私たちも同じです。皆さん、私たちも、繰り返して申し上げますけれども、私たちが信仰を持っているからといって、神様を忠実に信じているからといって全て現実がうまくいくわけではありません。私が忠実に信じていれば今の状況がもっと良くなるっていう保証はありません。皆さん、聖書が教えているのはそういうメッセージではないんです。私が 神様に対してよくやれば祝福されるし、よくできてなければなんか試練がある、そういうものじゃないんです。それは私たちは神様を信じようが信じまいがあるものなんです。ある時はうまくいくし、ある時はうまくいかない、ある時は喜びがあるし、ある時は悲しみがある、ある時はものすごい祝福があるし、ある時はものすごい失敗もある。神様を信じることによって現実状況が変わるわけじゃないんです。神様を信じることによって現実が良くなるわけじゃないんです。覚えてください。私たちは神を信頼するんです。どのような状況でも、嬉しい時、祝福の時にも謙遜になれますし、そして試練の時、悲しみの時には神を信頼するんです。次見ていきましょう。だからこのように言うんです。ハバクは2章の3節と4節です。この幻はなお定められた時を待ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではなく、もし遅ければ待っておれ、それは必ず望む、滞りはしない。見よ、その魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きる。この最後の一節、この聖句から宗教改革が起こったんです。神様が、ああそうか、ハバクク、今あなたはとても苦労してるんだね、じゃあ全て現実を変えてあげようとおっしゃったんじゃなくて、何ておっしゃったんですか。この幻は何を定められた時を待つ、終わりを指して急いでいるから、もうちょっと待ちなさい。それは偽りではない、私は嘘はつかない、必ずその終も終わりがある、もし遅ければ待っておれ、待ちなさい、遅く感じても待ちなさい、それは必ず望む、滞りはしない。見よ、その魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きる。本当に偉大なメッセージです。これはとっても私たちにとって大切なメッセージです。義人はその正しい行いによって生きるとかじゃないんです。義人は何によって生きる？信仰によって、神様を信じる、信頼することによって生きるんです。ですから箴言のところでは何て言いますか、義人は七度倒れてもまた起き上がるんです。いくら失敗してもまた起き上がれるんです。なぜ？希望があるから、待てるから。ハバクが神様からいただいた答えは、新約聖書の最も重要な本であるローマ人への手紙とガラテア人への手紙、そしてヘブル人への手紙の神学に決定的な影響を与えた。この義人はその信仰によって生きるが新約聖書に3回も引用されているんです。一つはローマ人への手紙1章の17節、ガラテア人への手紙3章の11節、 ヘブル人の手紙10章の38節3回も引用されているんです。何が？義人はその信仰によって生きるっていうことが、この聖句の意味は新約で拡大されより明確に説明された。ローマ人の手紙は義人は王、ヘブル人への手紙は信仰によってを力説し解明する本であれば、クリスチャン自由の検証であるガラテア人への手紙は生きるを強調した本であると言える。よろしいですか皆さん。義人は信仰によって生きる、この聖句に基づいてローマ人の手紙は義人というものは何かについて語っています。私たちが正しい人とされるのはどういうわけかっていうのをローマ人の手紙は詳しく語ります。そしてヘブル人の手紙は信仰によって生きる、信仰によってっていうことはどういうことなのか、特にヘブル人の手紙11章を見ると信仰の章だと言われてますよね。信仰は、信仰とは見えないものを確信し、ちょっと日本語が浮かばないんですけれども、ありますよね。でその11章の続きにずっと旧約聖書の信仰の人物たちの話が述べられていきます。信仰とは何かってヘブル人の手紙は語ります。そしてガラテア人の手紙はじゃあ生きるとは何か、信仰によって生きるというのは何か、前回私たち学びましたね。聖書研究ガイドでガラテア人の手紙、それを強調した本です。ハバクがこの一節、しかし義人はその信仰によって生きるっていう神様の言葉を記しておいたおかげで、その思想が新約時代、特にパウロによってもっとその意味が広くなり明確に説明されたということです。キリスト教にとってとても大切なメッセージですね。じゃあ次、神様はある理論や哲学ではなくご自身に対する栄光に満ちた権限を示すことによってハバクの質問に答えられる。ああ、これ面白いですね皆さん。神様は人の質問に対して私たちを論破しようとしないんですよ。ヨブのことを思い出してください。ヨブはなぜ自分に、同じテーマですよね、なぜ正しい人に試練があるのか、なぜ悪を神様は許されるのか、その論争だったんですよ。ずっとヨブと3人の友達はそれについて語るんです。なぜ試練があったのか、なぜ苦しむのか、ずっと論争するんです。お互いを論破するために頑張るんです。しかし神様はその論争に参加されるんですか？違うんです。ご自分を表してくださるんです。ただハバクにも同じです。理論や哲学ではなくご自身に対する栄光に満ちた権限を示す、ご自分を表してくださる。ハバクはこのように主の栄光の知識で満たされる輝かしい終末に関する目視を見たのであろう。神様の栄光を見た者はその御前に沈黙するのである。で、呼ぶは何て言うんですか、その神様が ご自分を表してくださった時、ご自分の力栄光を表してくださった時、ヨブは最後に何て言うんですか。私は今まで主を耳で聞いておりましたが、そうです、今はあなたを仰ぎ見ます。ハバククも同じです。主の栄光の知識で満たされる輝かしい終末に関する目視を見たんです。で彼は沈黙します。そこから黙ってしまうんです。いや、その声だけじゃなくて、神様をどういう方であるか、その栄光、神様の力、そういうものを幻の中で見たっていうことなんです。声だけを聞いたっていうことじゃなくて、で彼はそういう神様を見て彼は沈黙するんですね。その偉大な存在を見て、ハバククは懐疑的質問から確実な答えへ、葛藤から解決へ、疑いから信仰へ、絶望から希望へと進む。これがクリスチャンの歩みなんです。私は現実に懐疑的になりますし、葛藤しますし、疑いますし、絶望します。しかし神様を見上げることによって、十字架のイエス・キリストの愛と聖書の預言を通して与えられた希望を、終末の希望を見て、私たちは確実な答え、そして解決へ、信仰へ、希望へと進むことができるんです。これが我々クリスチャンの歩みなんです。私たちは一生で問題に悩むため息の信仰を、二章では神様の回答にすがる見上げる信仰を、やがて三章では確信による賛美する信仰を見る。面白いですね皆さん。一章ではハバククが落ち込んでるんです。ため息をつくんです。ため息の信仰、はあ、神様はなぜですか、いつまでですか。で2章では神を見上げる信仰、3章では確信に満ちて賛美する信仰。このハバクク個人の成長を見ることができるんです。でそういう視点で皆さんハバクク書を改めて読んでみてください。次です。一章の二節、主よ私が呼んでいるのにいつまであなたは聞き入れてくださらないのかとの嘆きは驚きに変わり、歴史上最も崇高な信仰告白の中の一つを生ませた。その信仰の告白とはこれです。三章の17節から19節、ああとても本当にこうなったらいいなって思う信仰ですね。皆さんぜひ一緒に目を通してください。イチジクの木は花咲かず、ブドウの木は実らず、オリブの木の酸は虚しくない、田畑は食物を生ぜず、檻には羊が絶え、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶ。主なる神は私の力であって、私の足をおじかの足のようにし、私に高いところを歩ませられる。これをことに合わせ聖歌隊の指揮者によって歌わせる。ああ素晴らしい信仰告白ですね。たとえ私の 私のイチジクの木に花が咲かずに、ブドウの木には実が実らず、オリーブの木に酸がない、田畑に食物が生じない、檻には羊も牛もいない、それでも私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶ。これをことに合わせて聖歌隊の指揮者によって歌うっていうんです。本当に素晴らしい信仰の告白です。私たちもこういう信仰の告白ができたらと思います。私は心から願います。私自身こういう信仰の告白をしたい。こういう体験をしたいですね。疑いから信仰へ、最後のところです。1、ハバクは自分の霊的問題を正直に認め、人間の知性ではなく神様に打ち明けた。これが第一段階です。自分の問題を神様に正直に打ち明けること、認めて打ち明けること、隠さず、自分で何とかしようとするんじゃなくて神に持っていく。次、2、神様の答えを聞くために物見櫓に身を置き待っていた、祈っていた、祈っていた。ただ文句を言うのではなくて神様に祈っていた、そしてその答えを待つ。3、神様の答えを信仰によってつかみ明かしした。4、血は主の栄光の知識で満たされる日を仰ぎ楽しみ賛美した。これが疑いから信仰へ行く段階です。難しいですか？難しくないんです。そうです、シンプルなんです。なぜ私たちはこういうのを難しくするのか、自分で抱えるからです。自分で抱え込むからです。すべて神を信頼して神に持っていきましょう。このハバクの、メッセージを通してですね、私たちの信仰がもっと励まされたらなっていうふうに思います。じゃあでは今日はここまでにします。お祈りをいたします。お祈りいたします。天のシャロン神様、私たちもハバクのように日々あなたに疑問をぶつけているのかもしれません。もし私たちの現実がとても厳しく、そして一人一人悩んでいるのであれば、主よどうか改めてハバク君のメッセージを通して希望を与えてください。そして疑わず主を信頼し賛美する日々を過ごすことができるようにしてください。私たちにどうかあなたの道を歩むことができる祝福を与えてくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。